川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
前回ね、その日本の衆議院選挙がありました。で、自民党が過半数割れ、与党が過半数割れしましたって話をしたじゃん、はい。で、まあ、これとタイミングを同じくして4年に1回のアメリカの大統領選挙というのがありましたと、はい。まあ、今日ちょっとそんな話をね、ちょっとしていこうかなということで、今日のタイトルをちょっと言ってもらっていいですか。
はい、今回はアメリカ大統領選挙があっさり決着しました。トランプ氏が4年ぶりの返り咲き、しかも圧勝で、この4年アメリカでは何があったというテーマです。
これね、別にそのトランプさんが勝つかハリスさんが勝つかっていうこと自体を私はこの場で喋ろうと思ってるわけではないんですね、
はい。
で、トランプさんがいいか悪いかとか、それが日本に対してどういう影響があるかなんて、この話については他の専門家の人に全部任せればいいと思ってて、アメリカの大統領選挙ってどういう仕組みになってるか知らないよね、多分ね。
あまり詳しくは分からないですね、うん。
あの4年間の任期がありますと。で、まあ、途中で罷免されるってことはないことはないんだけど、基本的には4年間はまずやります。ただ2期まではやろうと、あの信任されて次の選挙も出て、次の4年間もやろうと思えばできるんですよ。で、ずっとここ分からないな、20年ぐらいかなは2期やってたんです、大体普通の大統領さんは。だって現職の大統領が強いんだよ、結局。あの新しく出てくる人よりも今までやってきた実績とか安定感とかをやっぱり人は求めて、この4年間やってきて、まあ旧大点、まあいいんじゃないっていうことであれば、次の4年間はできる。本人が辞めるって言ったら別よ。で、今回本当はバイデンさんがまた続ける話だったのが、ちょっと年齢の問題とかいろいろあってというのと、トランプさんがでもその前回やってました。で、トランプさんは4年間でもうあなたはダメっていうのになりました。でも復活したわけよ、4年間でね。これが何なのかと。で、アメリカの大統領の中で後で復活した人っていうのは2人目かな、あんまりいないんですよ、
はい。
っていうこと自体がすごいということもあれば、やっぱり世の中が今ね、もっと早くなってるかもしれない。普通4年間ぐらいってあっさり過ぎて、あと4年間ぐらい同じ人に任せようっていうのが、もう民主党にで入れましたバイデンさんがダメかと、でハリスさんが出てきました。そしたらもうトランプさん、本当は最初勝てるかなと思ったんだけど、トランプさんの方がやっぱり有利でした。でもトランプさんっていう人は共和党の中で代表者として選ばれなきゃ大統領選挙として立候補できないわけだから、そこの時点で勝てなかったかもしれない。その中でトランプさんが出てきたってこと自体がトランプさんの凄さで、でも実際ここの選挙でトランプさんが勝ったっていうこと自体は、アメリカって51州あるんでね、50州プラス1州かな、
はい。
で、そこの州でこう、この州は何党、この州は何党って結局選挙人が選ばれて、一人でも多かったらオールその人の選挙人10人いたら 10票入る。だから6対4でも10票入るって、そういう仕組みになってるわけですよ。で、そうすると昔から例えばカリフォルニアなんていうのは民主党がずっと強いから、結局どう頑張っても民主党になっちゃうわけで、逆に共和党が強いところはどう頑張っても共和党になる。で、その激戦州というだんだん住む人も変わってきて、で民主党だ共和党だっていうのがいろんな人が入ってきて、都市が成長していくかのように、まあもともと言ってみれば共和党だった人たちが、まあ労働者階級の人がいろいろ入ってきて、民主党の方がいいんじゃねっていう人なんかが現れてやる。で、その激戦州が今7州あるんですよ。で、その7州全部トランプさんが勝った。しかも結構圧勝なんですよ、
はい。
で、これ日本の報道がそんな報道はしてない。でもこれは日本の報道って大体星寄りの報道したがらないから、もう全部ね。だからそれはだから 前回のアメリカの総選挙の時もそうだし、日本の選挙の時も自民党批判的なことを昔は言っていた、あのニュースステーションの久米宏さんなんかは結構批判的なことを言って、で安倍さんがでも総理大臣になったら結構官邸がちゃちゃ入れて、日本の放送マスコミはちゃんと公平な報道をしてるんですかというような言い方なんだけど、実は自民党の批判するなよみたいな。で結構上もビビって、で久米さんももう引退してみたいな話で、だんだんそういうことを言える人がいなくなってきたっていう中で、そうなってくると今度マスコミの論調っていうのは、そういうことを批判する人っていうのはあんまりいなくなってきてっていうようなことの中で変わってきた中でね、やっぱこの4年間でアメリカっていう、やっぱね、前回の話もしたかな、要はね、のんびり構えてらんなくなった。あとやっぱり戦争の問題と経済、やっぱ経済の問題が政治家によって経済が 浮き沈むするよということが、まあ、日本もそうだわけよ、
はい、
安倍さんがアベノミクスをやった、それに対する批判もいろいろあるけど、結局経済を上げたじゃん、株価上げたじゃん、不動産の価格も上がったじゃん、これが物価も上がっていきますよと、で給料も上がってったわけ、結局なんだかんだ言って、でもちろん働く環境というのは大変になってきてるし、共働きが増えてるから、その生活がまた豊かになったかって話はちょっと置いといても、経済がどんどん発展していきます。で今回ね、そのちょっと話しとるけど、また日本にいるアメリカ人にどっちを応援してましたかっていうのをニュースでやってて、トランプだと言ってる人が、なんでかっていうと若者ですよ、20代の、戦争を終結させ経済を良くしてくれるのはトランプだと、結構だから分かりやすいポイントでトランプさん選んでるっていう人が増えた。だからこの4年間何変わったかっていうと、結局、まあ、嘘か本当か分かんないけど、トランプさんがアメリカの大統領だったらプーチンさんはウクライナに進出したんだろうかっていうことなんかはたらればで分かんない。で実際もう行っちゃってるから、私が大統領になったら24時間で終結させると言ってるけど、まあ現実は難しいと思うね。現実は難しいけど、やっぱりそのぐらいの影響力、さっき前回も言ったけど、外交問題と経済問題っていうのはものすごくやっぱり大きくなってきてて、まあ政治家の不信だとか汚職とかっていう問題とか、いろんな大義名分はあるけど、アメリカってあんまりそういうお金のスキャンダルってあんまりないんかもしれない。やっぱりね、中央集権でもないから、意外と。だから大統領が変わったら全体の国をどうしていくのかとかっていうふうなものははっきりしてるのかもしれないね。でやっぱりね、4年間で戦争が起きました、あとあれだけの、物価高になりました。で今の民主党政権がそれに対して対応がどうだったのかって言った時に、後手後手になってやっぱり生活苦しい人がかなり増えましたっていうようなことなんかが多分反映してるんだと思う。そういう状況の中でアメリカがやっぱり変わっていかざるを得なかったのかなっていう感じがすごくする。でやっぱりトランプさんは強いリーダーシップを持って今の状況を変える、まあこれが仮にトランプさんじゃなくても共和党で出てきた人間がそんなようなことを言えばなったのかもしれない。だけどもう一つ言うと、リーダー、この人のリーダーっていうリーダーシップに対する期待っていうのはある。それは何でかというと、やっぱり独裁政権をやってるロシアとか、だってロシアなんかさ、アメリカってこの8年間大統領やったらもう二度とできないんですよ、実は2期で終わりだから。でもさ、ロシアとかは法律を変えちゃって、まあ、憲法も変えたのかな、要は大統領ずっと大統領になれるようにしちゃったわけよ。で中国だってどんどん習近平が長く長く長くやるようにしちゃったじゃん。あれ独裁政権だとああいうことができちゃうじゃん。でその独裁政権に対抗できるための人なんかっていうことなんかもやっぱり出てくるから、やっぱり世の中がね、一気にそのあたりは変わってってる局面に今あるんだろうなという気がする。だから日本もね、たらればです、安倍さんが撃たれてな生きてたら、安倍さんがもしかしたら総理大臣返り咲きってのもあったかもしれない。3回目よ、
ね、
あの人も珍しく2回目返り咲きですごくぐっと上がったじゃない。1回目なんか病気で辞めてったみたいな感じだったけど、で日本だって戦後で首相が返り咲きして首相になった人、吉田首相と安倍さんしかいないらしいっていうふうに思うと、世の中の流れが早くなっている、ちょっとやっぱり怖くなってる、で強いリーダーシップをもらいたいというような大きな気持ちがやっぱりあって、でその極論言うと、そのアメリカだとか例えば対中国で関税だとかそういう問題じゃなくて、やっぱり人間っていうのはそういうところに対する不安っていうのは多分出てきてるんじゃないかなっていう気がものすごくやっぱりするので、今回その、まあ、トランプさんになったからいいかどうかとかってコメントに対して僕は一切なんていうかな、あまりわからないからね、そんなことに対してどうだこうだじゃないんだけど、このアメリカで何があったのかっていうことに関して言うと、そういうところがですね、アメリカの国民なんかも感じたんだろうなっていう感じがすごくしてますと。で、かたやね、ちょっと調べたわけ、このテーマを決めた時に、他の国どうなってんだろう、まあ、日本はイギリス今年総選挙ありました、
はい、
保守党がずっと政権握ったんだけど、一気に変わって労働党が奪い返しました。でも労働党って2015年ぐらいに一回思いっきり沈んだんだ、思いっきり沈んでもう立ち直れなくなるんじゃないか、だから一時期の民主党ね、もう野党ダメになって自民党一党独裁みたいになったじゃん。でやっぱりそれで10年ぐらい十何年経ってくると変わる。だからイギリスはまだ10年経ってないんだけど、9年ぐらいかな、やっぱりあまりにもその労働党でやってたんだけど、やっぱりいろいろ不満もあったりする中で、保守党でやってたんだけど一気に労働党が変わって、なんかね、議席も全然もう日本の桁が違う、200ぐらい増えて、こっちは150ぐらい減ってみたいな、全然やっぱり一気に変わるぐらいの感じで、だからそれが全部が保守化してるわけじゃないわけよ。でドイツなんかも今保守と 右翼と右派と左派が一緒になって連立政権組んでるの。でこれが一番世の中進まないわけ。結局昔も政治の停滞っていうのは連立与党で意見の分かれてるところが組んでると絶対やっぱり停滞してしまう。思い切った政策が出ない。だけどだからそういう意味では今たまたまそのね国民民主党がその税制の壁っていうのをね、変えましょうっていうことでかなりやってるっていうのはその政策議論になって是々非々で首相になるとかじゃなくてこの政策を取り入れこの政策に関しては取り入れてくれれば協力しますよこっちは協力しませんよとかっていうことなんかを明確にしてるっていうのはなんかある意味評価してもいいんじゃないかなっていうところかな。でそうなってくるとやっと若者なんかも分かりやすくなってくるので政治に興味を示すというか今誰が総理大臣なんても変わんないんじゃないっていうことなんかは石破さんが例えばさ少数与党になっちゃったから大変だけどもしかしたら今度参議院選挙があるから結局参議院選挙でがまだ自民党の方が多いわけですよ。でこれで負けちゃうと今度完全に野党の方に行ってしまうので負けない努力をいかにするかっていうことなんかを考えながら経済を立て直して経済をよりまだ安定化しで外交をうまくやりでなおかつ政治のその腐敗みたいな問題を打ち消してやってったらそれはまた彼はもしかしたら続くかもしれない。だから今までだったらいや政治評論家みたいな人がいやそれはもう石破さんの政権なんか絶対持たないよって言ってた人もいるわ。でもみんな現実的な選択をするようになってきたわけ。だから多分ね世の中の人気づき始めてんじゃないかな。だから2021世紀になってもう20年経ちました。で次の世の中に向かっていくために本当の最初の20年ではあたふたするらしいんだよ。でそっから次に行くときに本質的なものが出てくるらしいの。これもちょっと大きな話としてね。だからそこなんかを捉えて考えたら僕はいい方向に行ってるんじゃないかなという気がすごくしてます。核戦争さえ起きなければ本当にいいということかもしれないけどね。という中でなんかちょっと話はそれ気味出したけどアメリカ何があったのかっていうことに関して言うとそういうことなのかもしれないですね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。